三面。再生可能エネルギーの重要な選択肢の一つ、洋上風力発電の取り組みを紹介します。洋上風力発電とは、海上に風車を設置し、風の力を利用して発電する方法のことです。エネルギーの安定供給と脱炭素の両立に向けた再生可能エネルギーの切り札として期待されています。詳しくはこちら、QR コードが載っています。図、今後の導入の主流となる設備の大きさ。洋上風力発電、15メガワット級、約2万世帯分の年間電力を発電。出典、資源エネルギー庁資料、第1回洋上風力発電に関する研究会を加工して作成。図の説明、タワーの先に3枚の羽がついています。直径、約230から250メートル、最大高、約260メートル。図終わり。県では、今年4月に、洋上風力発電の促進区域の候補として、一機区式の仕置き、米印、を国に情報提供しました。米印、道志沿岸から約5キロまでの海域。これまでの経緯、令和5年度から県が設置する研究会で、関係する市長や漁業者団体等の方々と、洋上風力発電の導入の可能性について、議論を重ねてきました。研究会では、多くの方から国への情報提供について異論はないとの意見をいただきましたが、一部の方からは、漁業への影響を懸念する意見が示されました。現在の研究会の枠組みでは、専門的知見等が不足しており、これ以上議論が深まらないことから、国や有識者等の専門的な知見や技術を活用しながら、さらなる検討を行う必要があると判断し、今回、国に情報提供をしました。今後の流れ。情報提供した区域が国により有望区域とされた場合には、国や県、市町村、漁業者団体などで構成する法定協議会で具体的な協議を開始します。今後の流れの図があります。図を読みます。今後、国は対象エリアを準備区域か有望区域のどちらかに整理します。有望区域に整理された場合は、法定協議会で関係者による協議が行われます。協議が整えば、国は対象エリアを促進区域として指定し、事業者の公募を実施します。公募により選定された事業者は、区域専用許可及び FIP の認定を受け、環境アセスメントを行った後に建設作業を開始します。建設完了後に、洋上風力発電の運転が開始されます。図終わり。図の説明。候補として挙げられている一機区式の仕置きの場所を示した地図です。一機区式の市は薩摩川内市と日置市に隣接しています。緑色で表された一機区式の市の沿岸線に沿って一機区式の仕置きの候補となる部分が青い色で表されています。図終わり。再生可能エネルギーと地域との共生に関するセミナー。日にち、11月15日土曜日。場所、下野建設文化ホール、日置市東市木町。気象予報士でテレビ朝日お天気キャスターの与田司氏による講演ほか、参加申し込み等、詳しくは県ホームページをご覧ください。QR コードが載っています。問い合わせ先、エネルギー対策課、099-286-2727。 プラスチックゴミを減らすために私たちにできること。町のプラスチックゴミは川を流れて海へ。どんな影響や問題があるの？ポイ捨てペットボトル、ゴミステーションに散らばったゴミ、レジャーで出たゴミ、釣り糸などのイラストがあります。海洋生物、生態系への影響。クジラやウミガメなどが餌と間違えてレジ袋などのプラスチックを飲み込むと、プラスチックが体内に溜まって衰弱死してしまいます。海に浮かんだプラスチックボトルなどのかけらを魚が食べているイラスト。マイクロプラスチック問題。海に流れ出て波や紫外線で細かく砕けたマイクロプラスチックは、吸着した有害物質ごと生物に取り込まれ、それを人間が食べると人体にも影響を与えます。魚のお腹にプラスチックゴミが溜まっているイラスト。今すぐできることから始めましょう。毎日のゴミを減らそう。ゴミはルールを守って出そう。ゴミを拾おう。プラ製品の放置に気をつけよう。放置すると劣化で細かく砕け、マイクロプラスチックになります。イラスト、エプロン姿の塩田知事、こうちゃん。右手にプラスチックボトル、左手にリンゴの芯を持っています。両脇に燃えないゴミと燃えるゴミの袋があります。吹き出し、プラスチックは選んで減らしてリサイクル。海洋プラスチックゴミ対策、普及啓発イベント。日にち、11月8日土曜日。場所、アミュ広場、アミュプラザ鹿児島。君とアミュフェス、ブース出展。海洋プラスチックゴミを使ったアクセサリー作りなども体験できます。QR コードが載っています。プラスチックゴミ問題について、わかりやすく解説した動画も公開中。QR コードが載っています。問い合わせ先、廃棄物リサイクル対策課 099-286-2594